ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。先日行われましたユーマグ工画部主催の写真展、無事に12、13両日ともに終了いたしました。結構盛況でございましたですね。前回の配信分でも盛況ってこうつけちゃったんですけれども、一般のお客さんもなかなかよく入ってきてくださったようでですね、ご年配の方や女性もですねお見えになって、こう熱心に作品をご覧になるという光景を私も見たんですけれども、まあ、気さくにですねこう声をかけて、これいいですねなんてことをこうおっしゃっていただいたりですね、なかなかこのコミュニケーションの場としてもいい雰囲気だったんじゃないかなと思っております。この工画部の皆さんもですねその辺結構手応えを感じているので、もう早くも来年やりたいというような話をまたしておりますので、ちょっとこの辺も期待したいなと思うわけでございます。その工画部写真展の模様をですね、この工画部院であります前回もご出演いただきましたマルヒコさんがですね、バーチャルギャラリーという形でその会場の模様を公開していただきまして、こちらの方にリンク貼っておきますのでですね、ぜひご覧になってみてください。これはどういうサービス、ウェブサービスの一種なんですかね。ちょっとこれもマルヒコさんにまた聞いてみたいんですけれども、全部で3つファイルがありまして、それぞれ違った角度からですね、この 3D でぐるぐるっとこう会場を見回すことが可能になっておりますので、ぜひとも当日行けなかった皆さん、こちらの方をチェックしてみてください。よろしくお願いします。さて、イベントといえばですね、前回まででもこう何回かご紹介しております、10月22日に Apple さんが新製品発表イベントをやるという噂があったんですが、この噂が確定いたしました。前も確定したってような気がするんですけれども、これは今日 iPod Touch Lab さんの方が掲載していたニュース、 Apple 10月22日にメディア向けイベントを開催ということでございまして、 Apple が2013年10月22日現地時間にメディア向けのイベントを開催すると報じられています。イベントは現地時間の午前10時からヤーバ・ブエナ・センター・フォー・ディ・アーツで開催され、メディア向けに招待状が送られているとのこと。こちらにですね、その招待状の部分のこのビジュアルが載ってるんですけども、例のごとく発表の内容については記されていないようですが、 We still have a lot to cover 括弧発表することはまだたくさんありますということでですね、とあり iPad 5仮称および iPad mini 2仮称はもちろんのこと、 OS10 マーベリックスや新しい Mac Pro、 そしてさらに他の製品の登場もあるかもしれないということでございましてですね、いや楽しみですね。発表することはまだたくさんある、たくさんあるんだそうですよ。これはちょっとぜひとも期待したいと思います。日本時間ですと10月23日未明という感じですかね、になるかと思いますので、また中継とかいろいろあると思います。こちらもぜひ楽しみにしたいと思います。はい、さて先ほどもちょっとお話しいたしましたマルヒコさんとですね、シャロちゃんが先日ツイッター上でちょっとやり取りをしておりまして、iPhone をですね切り替えてこうバックアップで復元した時にショートメッセージ SMS そして MMS どう違うのか自分でもよく分かってないんですが、がもう完全にこれはリセットされてしまうというのをなんとかできないかなというようなことをツイッター上で話してましてですね、まあいろいろなんかバックアップ用のアプリとかあるらしいんですけれども、まあ、その中で特にですねこの手軽にその転送というかバックアップというかができるという方法が、書きログさんというページに書いてブログさんに紹介されておりましたので、こちらをちょっと 紹介したいと思います。これ2010年7月30日ですからちょっと古いアーティクルなんですが、 iPhone の SMS、MMS って転送できるんだというタイトルで、この SMS、MMS は E メールと違ってサーバーに保存されないので、 iPhone の交換、買い替えはもちろん復元した時にも多分全て消えてしまいます。重要な内容はコピーしてメモに貼り付けてバックアップ取ってたけど、ちょっとめんどくさい、メモもいっぱいになってきたし、パソコンに転送さえできればいいのになと思っていたところに解決策を見つけました、ということで、こちらやり方が出てます。要はですね、これをですね Gmail に転送するっていう方法らしいんですね。 Gmail、 そうです、 Gmail に転送する。そうするとですね、この複数のメッセージをこう選択して送ってやると、1メッセージごとに分かれて送信されるかと思ったら一通にまとまってたということで、そのスレッドというかですね、この会話の流れを分散しないでそのまま転送することができるという方法ですね。 Gmail だと絵文字も表示されるからいい感じということですので、まあ全部これでそのある人との SMS とかをカバーしようとか思うとちょっと大変かもしれませんが、まあその流れをですね、ちょっとしたバックアップコピーを取っておきたいという時には、これなかなか便利な方法じゃないでしょうか。私もですね、一回これ間違って削除したことがあるんですけどね、ある人とのやり取りを全部、まあそういうことがないようにやってみるのはよろしいのではないでしょうか。さて、もう一つそのチップスというかですね、まあこれはちょっとした小技、皆さんはよくご存知だと思うんですが、シューアスプラスさんの方のブログに出てました。出先で見つけたアプリを後でダウンロードする際に役立つ iOS 7の新機能、まあ、iOS 7の新機能なんですか、これ。アップストアで面白そうなアプリを見つけてもその場でダウンロードをためらうことがあります。外出先だと容量の大きなアプリは時間がかかるので Wi-Fi 接続時にダウンロードするのが得策。バッテリーが残りわずかな状況でもダウンロードは避けたいものです。また有料アプリを買うか迷ったとき、一時保留にしてじっくり考えたいときもあります。ということでですね、これはアップストアでこれウィッシュリストに登録するというやり方を紹介しているんですね。これ iOS 7の新機能ですか。ウィッシュリストの存在自体は私も知ってましたし、 Mac の iTunes なんかでも使ってたんですけれども、これ iPhone からは iOS 6のときには使えてなかったんですかね。その iOS 7でこのウィッシュリストをどこから呼び出して取っておくかということが書いてありますので、ぜひともこっちですね、確認されてみるとよろしいかと思います。もしかしたらですね、そのうちこのウィッシュリストに掲載されているものをこう全部プレゼントみたいな企画を iTunes さんがやってくれるかもしれないし、やってくれないかもしれないし、まあ、多分やってくれないだろうなとは思うんですけれども、ウィッシュリストをですねこう作って眺めてニヤニヤするだけでもなかなか楽しいものがあると思います。はい、iPhone アプリというか iPad 専用アプリ一つご紹介、まあ、お絵かけアプリ、グラフィックアプリというとですね、いろいろあるんですけれども、ほとんどはこれペイント系ですよね。要するにビットマップで絵をこう描いたりしていくものなんですけれども、ベクター系、いわゆるドロー系とも言いますけれども、のグラフィックアプリ、期間限定無料になってました。インクパッド、こちらリンク貼っておきます。期間限定無料ということなんですが、さっきチェックした時点ではまだ無料だったので、まあ、イラストレーターとかですね、懐かしいあのマックドローとかキャンバスとかですね、そういう感じでグラフィックを iPad 上でやってみたいという方は、ぜひともこちらの方無料のチャンスにダウンロードして使ってみてはいかがでしょうか。さて、ユーマグ次のイベントは12月21日の定例会ですが、まあ、その前、それまでの間分科会活動期間ということで、またまた工科部さんをはじめいろいろ活動されると思いますので、そちらが決まり次第またご紹介していきたいと思います。それではユーマグ iPhone ポッドキャスト、都内防止と近いです杉山がお送りいたしました。それではまた。